それでは本日の説教の箇所を読みいたします。本日の箇所はルカの福音書1章46節から56節。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び讃えます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を王位から引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ちたらせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリサベスと暮らして家に帰った。本日はこの箇所から我が魂は主をあがめと題しまして、近藤牧師の説教です。
クリスマスというと何を思い浮かべますか。こんな質問をですね、子供たちにしたところ、ケーキ、プレゼント、サンタクロース、これがですね3つすぐに出てきます。ケーキ、プレゼント、サンタクロース。ではですね、教会でもし皆さんにクリスマスとはと聞いたところ、もちろんイエス・キリストという言葉が出てくると思うんです。他にもですね、クリスマスならではの教会の光景、まあ先ほど荒木さんのお祈りの中にもありましたけれども、ろうそくがようやく4本目が灯されました。4本目灯されてますよね。はい、4本目のろうそくも灯されました。また今日はですね、お花も、まあ、最近はですね、このアドベントの期間は毎週毎週お花の当番の方々がクリスマスということを意識しながら生けてくださっていましたけれども、今日もですね、何かこうこのお花だけでもクリスマスということをイメージできるような、そのようなお花が生けられています。まあ、教会のクリスマス、そしてですね、私たち教会のクリスマスというときに、やはり賛美ということが挙げられると思うんです。賛美、まあ、教会に限らずですね、クリスマスソングというものが街にも溢れています。いろいろなですね、クリスマスならではの歌が歌われています。サンタクロースを歌った歌であったり、トナカイを歌った歌であったり、クリスマスの季節ならではの恋人たちの過ごし方を歌った歌であったり、いろいろな歌が歌われていますけれども、教会の中でもこのクリスマスならでは、クリスマスだからこそ歌われる歌、賛美というものがたくさんあります。まあ、歌うのが好きだという人は大勢いると思うんです。クリスマスソングを歌うのが好きだという人も大勢いると思うんです。でも歌われている歌を本当に心から心を込めて歌うことができる人はそう多くはないんです。たくさん溢れているクリスマスソングを本当に心から心を込めて歌うことができる人はそんなに多くはないはずです。トナカイの悲哀を心を込めて歌うことができる人はあんまりいないと思うんですね。サンタクロースの慌てぶりを心を込めて歌うという人もですね、あまりいないと思うんです。でも教会の中で歌われる賛美、その一曲一曲、言葉の一つ一つを私たちは心を込めて歌うことができる、そのような特権が与えられているんです。特権が与えられているんです。アドベントの礼拝では毎週毎週特別な賛美が捧げられました。今日も聖歌隊による賛美が捧げられましたけれども、このクリスマスだからこそ、このクリスマスならではの賛美というものがあることを覚えつつ、神様を賛美するということを今日はご一緒に考えていきたいと思います。賛美をテーマに掲げています。今年度のクリスマスの礼拝、クリスマス礼拝で開かれていますのが、先ほど読んでいただきました ルカの福音書の1章の46節から56節まで、マリアの賛歌と呼ばれる箇所ですけれども、まさにこのマリアの賛歌と呼ばれるこの箇所、今年度のクリスマス礼拝にふさわしい箇所ではないかと思います。イエス・キリストの母となろうとしているマリア、その口からどんな賛美の言葉が溢れ出たのか、今日はその内容にご一緒に耳を傾けていきたいと思います。3つの点でお話をしたいと思います。3つの点でお話をしたいと考えています。第1点目は賛美の源、賛美の源ということ。第2点目は賛美の理由ということ、賛美の理由ということ。第3点目は賛美される、賛美を受けられる主、賛美される主、賛美を受けられる主ということです。まず第1点目は賛美の源ということですけれども、以前私が訪れましたアフリカのケニアという国の砂漠地帯、この砂漠地帯の砂漠地帯に住んでいる人々の生命線、まさに文字通りの生命線、命を保っているものといえば、何と言ってもそれは村に一つ掘られている井戸でした。私が訪れた井戸、村にあっても、その村の中心に掘られている一つの井戸、この井戸がですね、人々の命を支えているものでした。まあ、この井戸にですね、人々は大きな亀を持ちながら、水用のですね、水を運ぶ用の亀を持って次々とやってきます。中にはですね、何十キロも歩いてこの井戸にやってくるという人もいました。井戸を覗き込んでみますと、本当にその底は深くて、覗き込むとですね、かすかに水面が見えるように見えました。まあ、この井戸をですね、村人たちは協力してどんどんどんどんその地面を掘り下げていって、ようやく水脈にたどり着いて、そしてその井戸が湧き出した、井戸が完成したという、そんな、どのようにこの井戸を掘ったのかという話も聞きましたけれども、その井戸はですね、くめどもくめども、水をくめどもくめども、その水は下から下から湧き出して、そして人々を潤す、そのような井戸でした。まあ、水がですね、こんこんと湧き出して、そしてそれはくめどもくめどもなくなることがない、そのような井戸を思うときに、賛美、私たちが捧げる賛美、歌う歌、教会で歌う歌、この賛美の源ということを重ねて考えてみたいと思ったんです。マリアは叫びました。エリサベツ、自分の親類であるエリサベツの言葉に応えるようにマリアは叫びました。ではもう一度皆さんとご一緒にルカの福音書の1章の46節と47節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の1章の46節と47節、はい、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。我が魂、我が霊は、このような言葉が並んでいますけれども、これはですね、何か表面的な、ああこういうことがあって嬉しかったね、まあいつもよりはちょっと調子いいね、そのようなですね、表面的なものではなくて、まさに霊や魂というぐらい自分の内側からもう湧き上がってくる、内側からこんこんと湧き出てくる賛美、喜び称えます、主を崇めます、このようなですね、喜びが湧き上がってくる、賛美が湧き上がってくるということをマリアはその口で表しました。決してそれはですね、エリサベツがいきなり目の前で叫んだ、あ、自分も何か叫ばなきゃ申し訳ない、空気を読んで、そして自分も歌ってみたというようなものではなかったんです。エリサベツのその賛美、賛美にこうするかのように自分の内側から湧き上がってきた喜びを、この場所でマリアは歌った、そのような場面がここに描かれています。ではその賛美の源は一体何だったのか、深いところから水が湧き上がってきて、そして人々を潤すように、このマリアの深いところから湧き上がってきた この賛美の源は一体何だったのか。それは、賛美の源とは神様に対する信頼であり信仰でした。この直前にマリアに向かってエリサベツが叫んだ言葉をもう一度、先週の箇所でしたけれども、もう一度耳を傾けてみたいと思います。最後の、先週の箇所の最後、1章の45節でエリサベツという女性がマリアに向かってこのように叫びました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。まあ、先週に続けてどこかですね、申し訳なくも思うんですけれども、エリサベツのご主人のザカリアという祭司のことを引き合いに出してみたいと思うんです。ザカリアという人は本当に信仰がある人だったんです。祭司を務めるぐらいの人々のリーダーでもあったんです。そのザカリアがしかし、目の前に現れたガブリエル御使いの言葉を信じることができなかった。その瞬間に何が起こったかと言いますと、彼の口は閉ざされてしまったんです。信じることができなかったザカリアの口は閉ざされたけれども、信じ切った、この御使いの言葉、神様の計画を信じ切ったマリアの口は開かれて、賛美が湧き上がり溢れ出てきた。この二人の姿を思うときに、賛美の源が信仰であり信頼である、神様に対する信頼である、そのことがですね、何か象徴的に表されている。この二人の姿がそのことを表している、そのようにも思うんです。もちろんですね、ザカリアのことを擁護しますと、ザカリアは約9ヶ月間ヨハネが生まれるまでの間、その口が閉ざされますけれども、ヨハネが生まれた瞬間にその口はまた開かれて、そしてその口からも神様に対する賛美がほとばしり出てきます。9ヶ月間の間、自分の不信仰を思い、けれどもそのような不信仰な自分に対しても注がれる神様の恵みを思い、祝福を思い、彼のうちには賛美が熟成されていって、そしてそれが咳を切ったように、ヨハネの誕生、神様の計画の実現、言葉の通りのことが起こった瞬間に、その賛美がザカリアの口からも溢れ出た。そのようなことがですね、ルカの福音書の1章の後半には書かれていますけれども、賛美の源、それは信仰であり信頼です。私たちがする賛美ということを考えてみますときに、時にですね、こんな状況ではとっても私は賛美することなんかできない、こんなこともあると思うんです。調子がいいときには、全てが順調にいっているときには喜んで賛美をします。神様素晴らしいです、あなたの皆は褒むべきかな、あなたの計画がまさにこれだったんですね、そのように私たちは喜んで賛美をするかもしれませんけれども、一旦自分の思い通りではない状況に、周りの状況が陥ってしまった瞬間に、私たちの口から賛美の言葉が閉ざされていってしまう、このようなことがないでしょうか。あの時には喜んでもっと賛美ができた、でも今はとっても喜ぶことなどできない。けれどもマリアの姿は、賛美の源である信仰というものは、目の前の状況、自分が置かれている状況に左右されるものではないということを私たちに教えているんです。歌うことなどできないというように、それは状況によって支配されるものではない。たとえどんな状況であったとしても、それが自分の思い通りの状況ではなかったとしても、それでも神様がなさることに間違いはない、それでも私は神様に信頼する、この信仰が源となって賛美は私たちの口を通して湧き上がってくる、このことを覚えたいと思うんです。専門学校において死生学という授業を担当していますので、学生たちと まあ、私のですね、経験から学生たちにいろいろなことを分かち合う機会が与えられています。死生学のその授業の中で、死を目の前にしている人方々とどのように接していくのか、そんなこともですね、テーマとして扱うんです。もう死の宣告がなされている、病に苦しんでいる、死の宣告がなされている人たちとどのように私たちは接していくのか、どのように支えていくのか、そんなことをですね、授業の中で学生たちと一緒に考えているんですけれども、私自身が今まで何人かの方々と病室で共に過ごしてきた、そのことを思い出すときに、その病室にあって賛美を共に捧げた、病の床にあって賛美を共に捧げたということが、やはり思い出としてすぐに思い出されるんです。それぞれの方々が、兄弟姉妹が思いがけない病にショックを覚えている、あるいは死の宣告、もう余命宣告というものが出されて、下されて、その状況の中で死と否応なく向き合わされている。決してそれはですね、自分が思い描いていた状況ではない、予想していた状況ではない中にあって、けれども、そのような兄弟姉妹と共に病室にあっても賛美を捧げた。なぜ賛美を捧げることができたのかと言いますと、それは私たちのうちに神様に対する信頼が共有されていたからだと思うんです。たとえこの地上での命が終わるとしても、神様が与えてくださる永遠の命の希望にすがるその信仰、神様に対する信頼を源として湧き上がった賛美が、その口には、それぞれの兄弟姉妹の口にはあったことを思い出すんです。賛美の源は神様に対する信頼です。たとえ自分の思った通りの状況ではない、自分には思いがけないことのように思える、そのような状況が目の前にあったとしても、主は愛する、主は愛する、そのご自分の民のために最善をなしてくださる、そのことを信じる、その信仰が源となり、私たちの口から賛美があふれるんです。このクリスマスに私たちが一体どのような賛美を捧げるのか考えてみたいと思います。さあ、そして今日の第2番目の点、それは賛美の理由ということです。賛美の理由ということ、このことはマリアの実際の言葉から、マリアが発した言葉から考えてみたいと思いますけれども、マリアはなぜ自分が主を崇め、神を喜び称えるのか、その理由を語っています。48節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の1章の48節、はい、主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せに思うでしょう、幸せ者と思うでしょう。主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったから、これがマリアが主を崇める、喜び称える、その理由だと言われています。3週間前のアドベントの第1週目のこの日曜日の礼拝説教の中で、マリアが住んでいたナザレという町と言われていますけれども、それは町とも言えないほどの本当に小さな小さな集落のようなものだったということをお話をしました。その小さな集落の、しかも12、3歳の小さな少女、この少女であったマリアに目を留められた神様、どのような小さな存在に対しても人の間で崇められている存在だからということではない、目立つ存在だからということではない、どのような小さな存在にでも目を留めてくださる神様ということをお話をいたしました。 マリアにとって自分がイスラエル民族が2000年にもわたって待ち望み続けてきた2000年にわたって待ち望み続けてきた救い主をその身に宿すというのはまさに寝耳に水の出来事、寝耳に水という言葉でも表すことができないほどの、それほどの大事件、考えられないことでした。マリアはすぐに思ったはずです。自分がそんな大役を果たすにはとてもふさわしくない。思えば思うほど自分には何も誇ることもない小さな存在に過ぎない。そして同時にそれはもう自分には何も見合うものがないということは、これはもうただ神様の一方的な働きによるものであるしかない。そのような思いが深まり、マリアの口からは神様に対する賛美が溢れ出たんです。神様、神という存在に対して実に様々な概念があることを思います。やはりこれもですね、専門学校の授業の中で、こちらはキリスト教概論の授業でしたけれども、あなたにとっての神とは一体どんな存在ですかという質問を学生たちにしてみました。いろいろな意見が出てきました。多くの学生たちにとっては遠く離れた存在、漠然とした存在、そのようなですね、こう答えがありましたけれども、なんだかよくわからないけれども漠然とした遠く離れた存在、このようなことをですね、抱く神という存在に対して、そのような概念を抱く人が多いのではないかと思うんです。いるかもしれない、いないかもしれない、いるかもしれないけれども、けれども自分とはあまり関係がない、そのような存在として捉えている人が多いように思うんです。しかし聖書が私たちに教えているのは、神とはこの世界を創造されたほどの偉大なお方でありながら、私たち一人一人に目を留められ、私たちの必要を満たし、祝福を与え、私たちを悔い改めへと導き、罪を許し、ご自身との交わりへと招き入れてくださり、何の取り柄もない小さな小さな存在であるにもかかわらず、そんな私たちを通して神様の御心をこの地上にあっても実現される、私たちは小さな存在に過ぎないのに、そのような私たちに目を留めるばかりでなく、私たちを通してご自身の技を進められる、この地上にあってなしてくださる、遠く離れた漠然とした存在どころか、私たちの近くに、ごく近くに、いや私たちのうちにおられて、そして私たちに働きかけ、ご自身の働きを進めてくださる、そのようなお方であることを聖書は私たちに教えるんです。神様が一体どれほど私たちの近くにおられる方なのか、クリスマスはまさにそのことを説明します。神であるイエス・キリストが人となってこの地上に生まれられた。人としてこの地上に過ごし、その人としての苦しみや悲しみや喜びや感謝を、そのすべてをつぶさに味わわれた。経験をされた。そして私たちのすべてを理解し、共にいてくださるインマヌエルの主であられるということ、聖書は私たちにそのような神を示します。私たちはどこか遠く離れた存在に向かって歌うのではないんです。私たちに目を留めて親しく望み、私たちが歌うその賛美の歌をつぶさに聞いてくださっているんです。私たち先ほども何曲か賛美をしましたけれども、私たちの口からその言葉が昇るその端から、いや私たちの口に言葉が昇るその前から、私たちの心の内から全ての賛美を聞いてくださっている、受け止めてくださっているお方がおられることを覚えたいと思うんです。そのような神様がいるからこそ、私たちは賛美をします。この卑しいはしために目を留めてくださったから、 私たちに目を留めてくださるこのお方に向かって私たちは賛美を捧げます。さあ、そして今日の3番目の点は賛美を受けられる主、賛美を受けられる主ということですけれども、最後に、マリアがどんな言葉で神様を賛美しているのか、このことに思いを向けていきたいと思います。マリアは賛美をするにあたって自分にとって神様は一体どのようなお方であるのか、自分にとってということだけでなく自分を含むイスラエル人にとって、イスラエルのこの民族にとって神様は一体どのようなお方なのかということをとうとうと歌っていきます。そこに表されているのは神の力強さであり、力強さであり、神の清さであり、神の憐れみであり、神の真実であり、誠実さです。このようなマリアの言葉を一つ一つ見ていきますときに気づかされるのは、神様の基準というのは私たち人間が作り上げる基準とは全く違う、かけ離れているということなんです。特に51節以降、51節、52節、53節をご覧ください。ではこの箇所をご一緒に読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の51節から53節まで、はい、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。最近、私はまあスポーツが大好きなんですけれども、自分がすることも大好きですし、いろいろなスポーツの試合を見たりニュースを見たり選手に注目するのが大好きなんですけれども、最近ですね、ここ何年か特にだと思うんですけれども、ここ 1,2 年ではないかと思うんですけれども、よく使われる言葉で、あの選手は何か持っているという言葉が使われるんですね。あの選手は何か持っている、まあ、昔はですね、それをついているとかですね、そういうふうに言っていたのかなと思うんです。でもですね、最近はあの選手は何かを持っている、そんな言葉が盛んに使われています。概してですね、特別なこう活躍をした、逆境の場面でもですね、活躍をした、そしてその逆境を跳ね飛ばした、跳ねのけた、そんなですね、選手たちに対して持っているという言葉が使われています。まあ、何かを持っているものが称賛される、これが私たち人間の社会、私たち人間が作る社会、世界ではないかと思うんです。特別な才能を持っている、特別な経験をあの人は持っている、あの人は広い人脈を持っている、立派な仕事を持っている、財産を持っている、権力を持っている、持っている人のもとに関心が集まり、そして人も集まります。持っているものは称賛をされけれども、同時に持たなくなったものに対しては手のひらを返すように冷たい視線が注がれる、これも人間社会の一つの縮図ではないかと思うんです。けれどもどうでしょうか、神様の視点は概して逆説的なんです。心の思いの高ぶっているものは追い散らされる、権力あるものは大いから引き下ろされる、低いものは高く引き上げられる、飢えたものは良いもので満ち足りる、満ち足らせられる、富むものは何も持たないで、持たせないで追い返される。非常にこう逆説的なんです。私たちはこの神様の性質というもの、神様の視点というものを、今日の箇所ではまだマリアのお腹の中にいるイエス様のうちに見出すことができます。この後ですね、約9ヶ月後になるでしょうか、生まれてくることになるイエス・キリスト、そして約30歳にして 公生涯と言われる公の生涯、人々の前にご自分の姿をはっきりと置かれた、その働きを進められた約3年半と呼ばれるその働きの最中、私たちは福音書を通してそのイエス様の働き方をつぶさに知ることができますけれども、社会の中で持たないもの、何も持たないとして蔑まれているような人たちがこぞってイエス様のもとに集まり、そして救いを知ることになります。ある金持ちの青年はイエス様のもとに救いを求めてやってきましたけれども、彼は自分の持っているその財産が邪魔となり、イエス様の救いを受け入れることができずに悲しみながら去っていくことになりました。逆に同じ金持ちでも、あのザーカイという人物はどうでしょうか。ザーカイという人物は主税人として次々とお金を自分のもとに集めて莫大な財産を築いていましたけれども彼は知っていたんです。どんなに財産を持っていたとしても埋められることのない虚しさが自分のうちにある。彼はその虚しさを持ちながら思い立ち、イエス様のもとにやってきて、正確に言うならばイエス様の頭上にやってきて、あの一軸川の木の上からイエス様との出会いを経験します。彼はその必要を認めた、その自分の埋められることのない虚しさを認めた、その必要を認めたからこそ、その虚しさが埋められていく、キリストとの出会いによって埋められていくことを知ったんです。多くの知識人たちが、パリサイ人や律法学者と呼ばれるエリートたちが、知識人たちが、自分たちの知識を誇るあまり、イエス・キリストのその言葉を受け入れることができずに、イエス様のもとにやってこようとはせず、むしろイエス様を十字架につけて殺してしまう、そのようなことをなしてしまいました。イエス様の十字架ということを考えますときに、ご自身のすべてを捧げ尽くしたその十字架でしたけれども、多くの人々が自分自身が持っているものを誇るあまり、その十字架の必要に気づくことができずに、このイエス・キリストの十字架を前にしても、ただ一人の人物が死んだと片付けてしまったんです。クリスマスということを考えたいと思います。神である主が、キリストが人となってこの地上に来られたけれども、多くの人はその恵みに気づくことができずに、この救い主の誕生に気づくことができたのは、持たないものとされていたあの羊飼いたちであり、あるいは持っていた博士たちであっても、持っていたけれども、それが神に与えられたものであるということを知っていたあの博士たち。持つ者はその目が閉じられ、持たないことを知る者こそがその目を開かれていく。これが聖書が私たちに語りかける神様の前における人間の現実です。イエス様はあのマタイの福音書の5章でこのように語られました。あの三条の説教の最も有名な言葉とも言えます。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。高ぶって自分を誇る者、自分は持っていると誇る者が神様に認められるのではない。むしろ自分の心の貧しさを知る者こそが、あるいは自分の悲しみに対して素直なものこそが、神様のこの恵みに気づかされ、憐れみに気づくものとされていく。これが聖書が語る真理であり、真実なんです。私たち、皆さんは一体何を持っているでしょうか。いろいろな賜物が与えられていると思うんですけれども、本来は何も持たないものであったにもかかわらず、神様がそのすべてを与えてくださっている。 すべては神様によって与えられたものである。この原点に私たちはこのクリスマス立ち返りたいと思うんです。何も持たずに罪の中に震え、そして滅びていくしかなかったはずのそのような私たちを憐れんで、神様はイエス・キリストをこの地上に遣わし、私たちに与えてくださいました。以前ですね、私は、葬儀、これから葬儀に向かっていきますけれども、葬儀の時にですね、火葬場の控え室というところで、お坊さんとですね、1対1で対したことがあったんですね。私よりもよっぽど年配のお寺の住職さんでしたけれども、今思うとですね、私自身愚かだなって思うんですけれどもですね、その時の私の思いとしては、ここで舐められてはいけないというですね、そのような思いがあったんです。牧師として舐められてはいけない。自分が語る言葉の一つ一つに非常に気を使ってですね、軽く見られないように見られないようにと、そのような緊張感を覚えていたことを思い出すんです。でもですね、今思い出す時に、私たち本当に神様に与えられたものしかないはずなんです。それ以上のものをですね、いくら出そうとしても、それはですね、偽りになってしまう。何も持たないはずの空っぽの私たち、その私たちに神様が全ての必要を満たし、恵みを与えてくださる。このことをどこまでも覚えたいと思います。私たちが持たないものであることを認めるからこそ、この罪という猛威を振るう力の前に無力であることを認めるからこそ、私たちはこの十字架によって表された力、このクリスマスに表された神様の憐れみと力に気づかされていく。神様の真実に、誠実さに気づかされて、目が開かれていくんです。自分でですね、かき集めた自分はこれだけを持っている、そのように自負をするものは、それが失われていくことに対する恐怖を絶えず覚え続けてしまうものですけれども、本来持たないものであるはずのものが、神様が私たちに必要なすべてを与えてくださった。だからこそ私たちのうちには平安が満たされていく、この真実を覚えたいと思います。さあ、今日はマリアの言葉から表された賛美ということについて考えてきました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アブラハムはいろいろな数え方がありますけれども、大体ですね、このマリアの時代から2000年ぐらい前の時代の人物と言われます。アブラハムからマリアまで2000年、この2000年の間、イスラエル人たちは神様の約束を信じ続けたんです。語られた神様の約束を信じ続けた。たくさんのですね、罪も犯しましたけれども、このマリアの時代に至るにあたり、少なくともこのマリアという人物はこの神様の約束を信じ続けていました。そしてそのマリアの時代から私たちの時代までが約2000年、この神様の約束、イエス・キリストを通して実現した救い、この神様の約束を信じ続けた教会が、信仰者たちがこの時代を築き続けてきて、そして私たちが今この2010年のクリスマスにこの場所に置かれています。クリスマスとはイエス・キリストの誕生を覚える日、クリスマスとはキリストを通して与えられた神様の恵み、何も持たないはずの私たちに与えられた神様の恵みを深く覚える日、クリスマスとは神様に対する信頼をまた新たにさせられながら、私たちの口から心からの賛美を捧げる日。さあ、この後も私たちは賛美を捧げます。心からの賛美を、私たちのすぐそばに、私たちの内に住まわれる主に向かって心からの賛美をお捧げいたしましょう。お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。何も持たないはずの小さなものに過ぎない、そのような私たちです。人との関係においてはまるでどんぐりの背比べにもかかわらず、あの人よりも持っている、あの人よりも持っていない、このことに心を乱されてしまうものであることを覚えます。しかし私たち神様の御前に立つその時に、なんと自分が小さくて、なんと自分が愚かで罪深いものであるかということを思わされます。しかしそのことに気づかされるからこそ、私たちのその愚かさを超えて、罪深さを超えて、小ささを超えて、私たちを高く高く引き上げ、ご自身との交わりへと招いてくださる、救いへと招き入れてくださる神様のその恵みに気づかされるものであります。このクリスマス、私たちはある意味イエス・キリストをこの地上に送ってくださった主の憐れみを心から覚えます。私たちの思いを超えてご自身の計画を進め、私たちを通してご自身の御業を成し続けられる、そのような神様に心から信頼いたします。その信頼から湧き上がる賛美を心から主に向かい捧げるものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。